はい、皆さんこんばんは、2016年のいよいよ最後の学び会になりました。2016年12月14日、水曜日、聖書学び会、そして祈祷会の最後の録音になります。今年1年間も皆さん、この学び会を通して、学ばれて、多くを学び、また養いを受けたこと、主に感謝するものでございます。来年もまた、もうすぐ1月が来ますから、今年聖書通読が途中でお預けになっちゃった方も、また今年通読された方も、来年もう一度また新しく、このあるいは続けて来年こそこの聖書を読み、神と交わるクリスチャンの最も大切な基本的なこれをね、生き方を徹底して生かさせていただきたいと、そう願うものであります。さあ、そんなわけで今日、今年最後はリビングライフの12月号、リビングライフにも大変お世話になりました。本当に良いテキストを作ってくれました。これ一冊持っていれば聖書なくても大丈夫ですね。私も一冊も捨てずに取ってますので、もう何年分取ってるんですよね。10年分ぐらいあるんですよね。そうしますと、もうこれだけで仲介書になりますね。あの聖書仲介書、あの全部解説がついているので、これ何年ぐらいで聖書全体終わるのか、多分10年15年ぐらいかかると思うんですけども、これ全部取っておけば、まあ、素晴らしい聖書仲介書になるなと思いますし、皆さんこれ書き込んであるしね、日にちなんかも大体分かりますでしょ。だから非常に思い出になりますし、それからエッセイがいいですね。非常に良いストーリーが、この12月号にも三浦彩子さんのストーリーとかですね、いろいろ素敵な話が入っていますね。それからこの、まあ、もちろんカレンダーもありますし、手帳代わりに使えますでしょ。この書き込むところ、そしてこの日曜日の説教のアウトラインをメモするところもついてますよね。聖書箇所、その日の聖書箇所を書いて、日曜日の、そしてメッセージの内容を書いたりとか、まあ、素晴らしいなと思いますね。それからあと祈りの課題を記していくっていうのは、これ大切なことですよね。祈りの課題っていうのはあのすごいですよ。去年の今頃何を祈ってたんだろう、10年前の今頃何を祈ってたんだろうって驚くときありますよ。ああ、こんなこれ祈ってたんだって、その通りになってるって、もう鳥肌が立つようなときってね、何度かあります、私も。だからですね、ぜひ皆さんね、これ、たくさん書き込んでね、あのいろんな方法で用いていただいて、そしてあの家庭集会とかですね、するときにこれあの用いることができますね。質問とか後ろの方にもありますし、ぜひぜひですね、使いこなして大きく成長していた。あの新海約聖書買わなくても、これ全部新海約聖書ですからね、新約聖書、新海約聖書での聖書も読むことができるという、なんと幸いなことかなと思います。さあ、今日最後はですね、もう最後ですので、日にちにとらわれずいきました。これからですね、12月20日のところなんですが、12月号では120ページになります。詩編を学んでおりますから、詩編の1編とか8編23編学んできましたけど、もう一つ学びたいことは、あの詩編の中であの一つの、まあ、大きなテーマでもあるんですけど、悪が栄えて正しい者が苦しい目を見なければならないという、そういうこの人生のに対してですね、答えを与えてくださる、まあ、その、まあ、代表的といいますか、一つがこの詩編の37編だと思うんですね。ですからこれを学ぶということは非常に大切なことかなと思って、選ばせていただきました。詩編の37編の1節から11節、まあ、全体は、もうちょっと長いんですが、37編の最初の部分、1節から11節の部分を皆さんと一緒に今晩学んで、今年の学びの締めとさせていただきたいと、そう思っています。今日も一つ質問がありますから、購読する前に質問を読んでみましょう。そのような、まあ、不公平な、この世の中にあってですね、 平安に生きる秘訣ということですが、そのような世の中、怒りと不安を、不安じゃない、不平をやめ、不平不満をやめ、主の時を待つ心がなぜ大切なのですかという質問ですね。不条理なこと、不公平なこと、正しい者が苦しむ、悪しき者が栄える、まあ、こっちの方ですよね。悪しき者が栄えるのを見てですね、私たちは怒りが、嫉妬が、あるいは不平不満が、あるいは神への不信仰が、そのような思いが湧き上がってくるわけですが、今日の聖書の中で主の時を待ちなさいと。でなぜその主の時を待つ心が大切なのか必要なのですかということを今日1節から11節まで今読みますから、その中から何でもいいです、ヒントがあったらですね、一つ二つ挙げていただいて、また皆さんの経験から一つ二つ挙げていただいてもよろしいかと思いますね。さあそれでは詩編の37編を購読したいと思います。司会者が奇数節読みますから、皆さんを偶数節声を合わせて読んでいただきたいと思います。新改訳聖書です。37章1節、悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな。2節どうぞ。主に信頼して善を行い、地に住み誠実を養い。4節、主を守れる喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えます。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。6節、主の前に静まり耐え忍んで主を待て、己の道の栄える者に対して悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。8節、光ることをやめ、光りを捨てよ、腹を立てるな、それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる、しかし主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。10節、ただ空の間だけで何も笑いたくない、あなたは彼に見どころを知られても彼はそこに離れない。最後11節、ご一緒にどうぞ。はい、しかし貧しい人は地を受け継ごう、また豊かな繁栄を己の喜びとしよう。アーメン。さあそれでは皆さん、少し質問がありますから、考えてちょっと書き込んでいただければと思います。数分ですが考えてみてください。録音聞いてくださっている方々には、もう一度質問を読みたいと思いますが、今読みました37章の37編の1節から11節から答えていただければよろしいと思うんですが、このような、悪しき者が栄える、この不公平不条理な世にあって、怒りと不平不満をやめ、主の時を待つ心がなぜ大切なのか、怒りとか不平不満を漏らさずにですね、主の時を待つことが、待つ心がなぜ大切なのか、いくつかこう今読んだ中からヒントがありましたら、それを書き留めたり、まあ、皆さんの経験の中から答えていただければと思います。さあ一度録音ポーズいたしますが、ネットを通して聞いてくださっている皆さんも、少し、録音止めてですね、考えて、いただければと思います。またディスカッションの後、解説の時に録音に戻りたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今年最後のディスカッション、大変、恵まれ、大変良い、答えがたくさんディスカッションでは出ました。皆さんも何かね、聖書から良い答えを得ていただいたのではないかなと思いますが、それでは皆さんとご一緒に37編学んでまいりましょう。まず37編、まあ、全体ですが、これはですね、ダビデと書いてあるんですね。ダビデによるとタイトルがついてますが、まあ、悪者、悪者のですね、ために神道の絶えない人々に対してって、ですから正しく生きようと、主にやって生きようと、この世の中でするときにいろいろ辛いことやいろいろな損をしたりとか、いろいろな誤解を受けたりとか、そういう苦労を受けるわけですが、そういうことをする人、あるいは悪をして栄えている人たちに対して、 自分が経験し悟ったことを教え励まそうとしているわけですね。ですからこれ2000年3000年と人間は昔も今も変わらないってことですね。聖書を読むとよくわかりますね。なんか人間は良くなってるのかなと思うけど、もうむしろ逆に悪くなってるような気もいたしますね。不正を行いながらも栄える悪しき者に対して私たちはどのような心と態度を持つべきかをこの37編は教えてくれます。さあ、学んでみたいんですが、ではですね、もう先に言っちゃいますが、結論をどういう心と態度を持つべきかって4つあるんですね。でそこに 1,2,3,4 と書いておきました。3節4節5節7節とありますが、一番最初がまず善を行うということなんです。あのですね、これが一番最初に来るんですね。でこれはですね、やっぱり意味があると思うんです。いろいろ考えることよりもまず善を行います。あの考えるとですね、なかなかできないんですよ。考えると悩んだり、あるいは計算しちゃうんです。人って計りにかけちゃうんです。だからあの考えずに時にはあの行動する、あの納得いかなくてもとりあえず、ね、善を行いなさいと会社は言ってるから、とにかく理由が分からなくてもとにかく善を行うって、これね案外役に立つんです、皆さん。で後から信仰がついてくるってことあるんですよ。やってみると、やった後から信仰や喜びがあるってあるんですよ。例えばの、あの皆さんもやっていただいたあのクリスマスオペレーションシューボックスなんかもそのタイプだと思うんですね。まああの牧師が言うから教会をみんなやるからやってみようかな、あんまり興味はないけどって。でもやってみてですね、やってみると、捧げてみると、心の内にこう何かこう喜びっていうか、この不思議なこう力っていうか喜びっていうかあるんですね。だから例えば牧師なんかもこう、まあ、人を助けていろいろするわけですけど、まあ、忙しいのに、まあ、この人を助けても全然教会とはつながらないしと思ってもですね、まあ、心から、まあ、とりあえずとにかくあの親切してあげよう、助けてあげようってやりますとですね、後から祝福がついてくる。あの目に見える祝福もあるんですけど、目に見えない祝福も大きいですね。心の内に何か計算してね、こうしたらこう何か益があるからってやったものとは違う、なんでしょうね、喜びっていうか感動っていうか、そういうものが与えられるっていうのを何度も経験しましたね。ですからあのこの善を行うって、これあのとにかく善を行ってみるって、考える前にぜひ皆さんそんなこともあの覚えておいてですね、迷った時とかどうしようかなと思った時には、ああそんなことを学んだなと、支援37編から、ね、4つのうちの秘訣のうちの一番最初がお祈りするってんじゃないですよね。これ善を行うからね、これトライしてみる価値あると思うんですね。善を行うというね、理由は神が善であるから、 God is good and do good って有名な言葉ありますよね。 God is good、 神様は良いお方であり、 do good、 良いことをなされる。みんなで一緒に言ってみましょうか。 God is good、 はい、 God is good and do good and do good、 良いことをされる。で私たちもそうありたいと思うのですね。2つ目は4節、主を喜ぶってことですね。これは主の主権を認め、主にあって喜ぶってことです。ですから何か、得したから喜ぶってそういうことではなくて、主を喜ぶんです。だから状況関係ないです、状況によらず、あるいは感情によらず主を喜ぶんです。主の主権を認め、その下に自らを服するときに神を喜ぶことができる。すなわち感情で雰囲気で喜ぶんではなくて、私は意思を持って、チョイス、選択を持って、私は神を喜ぶことを、あるいは賛美することを選ぶ。そして do good ですよ、やってみるんです。とにかく喜びがなくても、それが意思による、信仰による喜びなんですよ。そして良いことをする、 あるいは神を喜ぶ、神を賛美する、そういう状況じゃないのに、その時に神は私たちの心に信仰と誠の喜びを持って力を持って望んでくださるんですよ。祝福してくださるんですね。ですから例えば日曜日なんかもですね、時々こう教会へこうなんか用事があってっていう時も、とにかく行ってみる、とにかく疲れても行ってみる、やってみるってね、献金なんかもそうですよね。ちょっと今月苦しいなと思って、欲しいものがあるな、旅行行くからなと思って、いやでも神様はまず第一として捧げるっていうと、やはりね、その後も旅行であっても、物であっても、生活であっても、誠の祝福が、先ほども意見が出てきましたけど、一時的な祝福ではなくて、私たちは永遠の究極の祝福、幸せを、喜びを得るものでありたいと、そう思うのでありますね。三つ目は、道を主に尋ね、委ねるですね。委ねる、まあそれはどういうことかというと、神の判断と方法に、自分と自分の方法、やり方、願い、判断を委ねる。でやっぱり私たちは自分中心なんですよ。自分の方法で、自分のやり方でやりたいんですよ、思いで。そうではなくて、その道を神に委ねなさいって、委ねるということの中には待つということも入ってきますよね。それが4番目ですね。7節、静かに主を待つと、神が最も適切な神の時に御心をなされることを信頼して委ねるということですよね。今は耐え忍んで待つということであります。さあ1節から学んでみましょう。1節、実はですね、1節と2節は悪者と自分との関係です。そして3節から11節が私と神様との関係になりますね。じゃあまず一節ですね、そこを少し書きました。もし私たちの心が主ではなく栄えている悪者に焦点が合わされるならば、やっぱり見えるものって気になるんですよ、私たちはね、周りでこの気になるんですよ。でも動いているものにこう焦点が合うんですよね。ですから心もそうなんですよ。私たちの周りで見えているものに焦点がどうしてもあっちゃう、それは自然なんですが、私たちの心が怒りと妬みで満ちてくるのは、憤りや怒りやそれらのもので私たちの心が満ちるということは、ある意味これ自然なんですよ、普通なんですよ、当たり前のことなんですよ、正直言って、人である限り自然な反動であるが、それを心に意志を持って持ち続けるっていうの、ここがいけないっていうことを言ってる聖書は。どうしても目に入っちゃうっていうのは、これもう仕方のないことなんですよ。あるいはちょっとカチンとくるっていうのはしょうがないことなんですよ、正直言って、人間である以上。で問題はそのカチンとくることではなくて、カチンと来たことをカチンコチンにするっていうことなんですよ。なんか変な話ですけど、要するに持ち続けるって、それが罪なんですよ。カチンと来ることが罪だとは言ってないんですよ。ちょっとこの後にも出てきますが、誘惑されるっていうことが罪じゃないんですよ。その心を持ち続けるって意思を持って、自分のチョイスで、それが罪なんですよ。それを心に持ち続けるっていうのは、心の中でね、温めて養っちゃうんですよ。ちょうど卵を温めるように、孵化させるように、持ち続けていると、それをいつか孵化しちゃうんですよ、卵が。悪の卵は孵化しちゃうんですよ。卵をね、悪魔置いていくんですよ、私たちの見えるところ、手の届くところに。気になってね、時々やっぱり卵ってポロってこう落ちるわけですよ、私たち心の中に。でもそれを閉めたと思ってね、温めちゃいけないっていうことなんですよ。で温め持ち続けると、悪を生み、罪を犯して自分や他人に害を及ぼし、やがては神への不満、不信仰にまで行き着いてしまうんですよ。 ですからエペソ書の4章26節書いてきました。怒っても罪を犯してはなりません。すなわち怒るっていうことが罪だとは言ってないんですでしょう。イエス様だって怒ったじゃないですか。神殿が両替人たちや動物なんか売って金儲けしてる人たちで商人たちでいっぱいのを見て怒りまくって縄で叩いて大ひっくり返して、今でしたら何ですか、器物基本既存罪、何罪に適するんですかね、逮捕になりますでしょうね。怒るということが罪ではないわけですね。ただそれが日が暮れるまで憤ったままでいてはいけませんって、だからそれを持ち続けてはいけませんということですね。2節言ってみましょう。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。草ってほっといても枯れますよね。この悪者が敗北し滅びるのは神がなされることであって、人がこれを勝手に抜いたり勝ったりしてはいけないって。草見るとね、すぐ抜きたくなるって習慣ありますよね、私たちね。雑草が生えてると、人の心に生えてる雑草は抜きたがるんですよね。でも自分の心に生えてる雑草は抜かないという、これが人ですよね。マタイ13章で毒麦の例えって覚えてます？イエス様言われたね、誰かが毒麦撒いてって麦畑の中に毒麦が育っていたってね、それを見たしもべたちが主人が言うんでしょう、引き抜きましょうかって。そしたら主人はノーって言うんですね。 なぜかっていうと、収穫まで待っておきなさいって。なぜならば毒麦抜こうとすると正しいものまで抜いてしまう、すなわち私たちが裁こうと思っても間違ってしまうってことなんですよ。私たちはやっぱり確率の問題じゃないですよね。正しいものを抜いちゃいけないですよ、やっぱり私たちは。で、自分が、誰かが言ってますけど、怒りが満ちると冷静さをなくして判断力を失うっていう話はありましたけども、毒麦見るとですね、抜いてやろうって思うんですね、抜かなきゃいけないって思うんですけど、それを抜くと間違って正しいものまで抜いてしまうということなんですね。またその毒麦を抜いてやろうっていうこと自体に、実は自分の心に毒麦の種まいてるってことなんですね。ですから抜いてはいけないってこと。ほっといたら枯れるって、自然も枯れるように、神様が必ず毒麦は抜く。だってこれほら、毒麦の話で、収穫の時になったら分けて、私がね、このしもべたちに行ってですね、この分けてちゃんと毒麦は焼いて、そして、良い麦は蔵に入れるって言いますでしょ。イエス様、神様がしたら一つも間違いないですもん。ですからそれに任せなさいということですね。はい、3節、主に信頼して善を行い、地に住み誠実を養えと書いてます。この3節から神と私の関係ですね。さあそこ、信仰の道は自分の心をどこに合わせるかにかかっている。先ほどね、悪者に焦点を合わせてはならないって話をしましたが、悪者が栄えていることに焦点を合わせれば妬んで絶望するが、自ら滅びますが、神に焦点を合わせるならば満足して喜ぶことができるんだというんですね。クリスチャンは悪人を、悪を、悪い人を変えるのではなくて、それがクリスチャンではなくて、先ほど誰かの刑事って言った、ポリスって言った、ね、刑事となっちゃいけないというね、その通りですね、悪者を変える、捕まえるのが私たちの仕事ではなくて、悪者に対する自分の心を変えなきゃ、変わらなきゃいけないのは悪者じゃなくて、私たちの悪者に対する心だっていうことなんですね。さあここに、主に信頼せよって、これ3節5節にも出てくるんですが、この信頼せよって実は面白い言葉なんです。紐を結ぶっていう意味なんですよ。紐を結びなさいって、どういうことかっていうと、神を信頼するってことは神に自分自身を結びつけるってことなんですよ。結ばないとね、しっかり結ばないと離れちゃうんですよ。何でも そういうもんなんですよ、私たちの心も。だから神様を信頼するっていうのは結ぶんです。で時々ね、やっぱりあのランニングする人なんかも、あのランニングする前にはシューズの紐がちゃんと閉まってるかどうか確認しますでしょ。で途中こう休んだりしたらちゃんと閉まってるかどうか確認するでしょ。そういうことですよ。私たちは心を神様に結ばなきゃいけない。神と自分を結んで神にあって生きるっていうこと。この神様に結んで、ちょっとシューズをね結んで走るように、神様に私たちの心のシューズを結んで、そしてですね、この道を、神の道を歩むんだということですね。誠実を養えって方へ書いてありますね。これはですね、実は面白い言葉で、これこの養え、新共同訳では信仰を糧とせよって訳した、いい訳だなと思いましたね。英語では cultivate faithfulness、 信頼を耕せ、 cultivate、 あの耕せっていう言葉なんですよ。あるいは養う、耕すっていう言葉なんですね。でこれは例えば羊を養う、世話をする、草を食べさせるという、そういう時に使う言葉なんです。ですから神様への信頼、誠実さというのは、あの単にあの種がまいたりいただくものではなくて、私たちが耕し、養い、育てる、世話をしなければいけないんだということです。神様への信頼は、4節、主を己の喜びとせよ。英語では Delight yourself in the Lord、 主の中、 Delight yourself in the Lord、 これよく見るとですね、主の中にあるあなたを喜べとも読むことができますよね。このような状況の中にあって、痛み苦しみを喜びに変えることのできるものは主への信頼、服従であって、この喜びは日々の神との深い交わりの中に自分自身を置くことによってのみ得られる喜びであって、インダロール、主の中に自分自身を、主の権威の中に置くことをなしに、この喜びを、主を己と喜びとすることはできないということなんですね。ネヘミヤ書8章10節、主を喜ぶことはあなた方の力です、といい言葉ですよね。主を喜び、主を信頼すれば神の力が与えられる。だから何でもやってみるっていうことです。 Do good、 やってみるっていうことです。主を信頼してみるっていうこと、主を喜んでみるっていうこと、主を感謝します、ハレルヤ、主を感謝しますって言ってみるっていうことで、はい、皆さんで言ってみましょう。一の三、はい、ハレルヤ、主を感謝します。皆さん、そういう気分だったから言うもんじゃないんです。これはまずこれを言うんです、宣言するんです。神様、私はあなたを信頼します、賛美します、感謝します、私は幸せですって、まず宣言しなさいって。そうするならば、後から神の祝福が私たちの心の内に訪れてくるという、この真理でありますですね。5節、やりましたか。 あなたの道を主に委ねよって、これ面白い言葉、あなたの道を主に転がせっていう言葉です。これ自分の道を神の側に転がすってことはね、あの皆さん、握りしめてたら転がせないんです。わかります？手放さないと転がっていかないんですよ、物は。それを意味してるんです。だからあの手放しても自分のポケットの中に入れとくとか、手放しても自分の足元に置いとくんではなくて、転がして勢いよく、手放すと同時に転がして遠くへ、すなわち主のもとに行くように転がしなさい、投げなさいっていう言葉なんですよ。これ道を主に委ねるって、なんとなく分かりやすいですね。7節、主の前に静まりって書いてあります。これ英語では rest、 心休めっていう言葉を使いましたね。主の前に休みなさいって、主にあって静まりってね、どこに私たちの心の、あの休み、休息を得るかっていうことは大切ですよ。何をして、何によって私たちは心を休めるかって、ね、まあ、もちろん温泉もいいですよ、ね、グルメツアーもいいですよ、ね、ですけど私たちの魂が、心が主にあって静まるんだ、主にあって誠の休息をいただくんだということを忘れてはならない、という、耐え忍んで待て、これはね、あの女性ですよね、海の苦しみを表す言葉なんです。この耐え忍んで待つっていうことは、だから簡単ではないっていうことですよね。皆さん、あの私は産んだことないから分かりませんけども、苦しいんでしょ、 辛いでしょ、ねえそれに例えてるんです、この待つこと、主の時を待つということをね。でそれは何を意味するかっていうと、その痛み苦しみっていうのは何かを生み出すための意味、苦しみだっていうことなんですよ。命を生み出すための痛みだっていうことなんです、最終的には。ですから決して無駄にはならないということを言ってます。8節、怒ることをやめってありますね。これは新共同訳では怒りを解きって書いてある。これは先ほどあの、ね信頼するが神に結ぶだっていう方、その反対語です。解くです。怒りを解きなさい、ね、怒りに自分自身を結びつけちゃいけないってことです。怒りを捨てよ、投げるのと同じですね。捨て去るのであってポケットの中や机の中にしまっておいてはいけないってことです。わかります？捨てろっていうことはゴミ屋に出しちゃうってことです。もう戻ってこないってことです、自分のところに。あのポケットの中や机の中にタンスにしまっておくのは、それは捨てたことにはならない。怒りは捨てなさいって感じですね。それはただ悪への道だ、ね、怒り憤りを、心の中で養い育てることが悪を生み出してしまうからということですね。十節、しばらくの間だけでうんぬんとなってますね。悪者は居所を調べてもそこにはいないって、すなわち地上での生涯栄えたとしてもあっという間ですよって、そしてどんなに何を築いてもこの地上で何も残らないって、居場所もないって、この人生が終わっても永遠の神の裁きにあって、あるべきところにも自分自身がないって、そのことです。最後11節、しかし貧しい人は地を受け継ごう。この貧しいはミークネスとかハンブルネスって、心の貧しさです。心の低い状態を表す言葉です。詩篇37編に受け継ぐ、インヘリットってね、あ、先ほど受け継ぐってどういう言葉ですかって、これインヘリットって、これ財産を受け取るという意味です。それが5回、あるいはドゥエル、住むが3回使われているって、すなわちこれ私たちは永遠の約束、祝福、天を受け継ぐという意味です。天にやがて私たちは住むものとなるという意味ですね。一方悪者が断ち切られるって、その祝福から、受け継ぐその遺産から、霊的な素晴らしい天の祝福から断ち切られるっていうのを5回も使われてるんです。最後には主にあって正しいものが天を受け継ぎ、主の祝福に天に住むものとなり、悪者は断ち切られ、この地にも天にも神の祝福のうちにその居場所がないということ。このダビデの信仰の祈りをキリストは、実は三条の水訓、説教の八福の教え、幸いなるかなってありますでしょ、やりましたよね、一つずつ。その教えの一番目のものとして教えたのです。また第5章3節、心の貧しい人たちは幸いである、天国は彼らのものである。この詩篇37編の引用です。私たちもこの地上にあって2016年も過ぎ去ろうとしていますが、私たちも過ぎゆくものに目を留めるのでなく、天に、神に目を留めて生きるものとさせていただこうではありませんか。祈ります。神様、どうか私たちがこの世に、悪しきものに目を留めるのではなく、そして心を乱すのではなく、神様、そのような一時的な、やがてしおれ枯れていくものではなく、永遠な神が与えてくださるものに、そのあなたの用意しておられる天の祝福に目を留め生きるものとさせてくださいますように。あなたの道を私に投げなさいと、怒りを、自らのそのような思いを、罪を捨て去りなさいと今日お語りくださいましたことを感謝します。心低くし、心貧しくして、あなたを求めます。そんなものは血を受け継ぎ、やがて天を受け継ぐ、天国は彼らのものであると約束してくださったあなたの約束を感謝します。尊いイエス様の名前でお祈りします。アーメン。